前よく僕 YouTube に 見てるっていう話したじゃないですか、はいはい、最近ねよくアップしてくるのがで最近ね急にパッと出てきたのがサスケ知って
ます？知ってますよ、白
戸三平。そうそうそう、はい、白戸三平さんのサスケ、はいはい、その当時はなんて暗い、うん、声も可愛いしなんですけど、なんかストーリーとしては、はい、あれ江戸時代ですよね、で、まあ、農民の苦しい年齢を食らって苦しいとか、うん、ね、はい、で侍同士のいがみ合いとか、はい、でまあ地域のいがみ合いやったりとか、そんなとこを旅してるサスケが関わっていって、ええ、でも
あ、そうだったっけ、
うん、あの全て丸くは収まってない、ぐっと迫るものがあるんだけど、途中、うん、普通やったらハッピーエンドで、うん、あんなちっちゃい子が見るアニメやったら終わるはずが、途中で、え、この人を殺してしまう、うん、この人が、え、犠牲になる、うん、っていうものすごい怖い像があって、でもそれが、あ、でもこんなんてただ江戸の話なんやけど、うん、あ、これ今の時代の機会でもあり得るよなって、この愛憎であったり、もう憎しみあったり、でもその中に愛があって、この間もまあ漁師とね、まあ、木こりとマタギの、はい、村が同じ山で住んでて、うん、その息子と娘が、まあ、ロミオとジュリエットみたいなもんです
よ。なるほど。
愛し合ってたら、うん、最後だったら木こりはその獣をマタギが取るために木切って前呼ぶとか仕掛けをするので、それで漁師が、あの木こりがね、怪我をしたりとか犠牲になったりで、マタギの方から入れたら木こりは木切ってまうから動物取れない。
なるほど。
いがみ合うんですね。
ということはそれ利益相反で正義が違うわけ。そうそう、
違う。で両方がずっと暮らしてていがみ合って、はいはいはい、でもう我慢ならないんですよ、
うん、
でどっちかが出ていかなあかんってなって、うん、でもロミオとジュリエット版で、うん、その息子娘が愛し合ってる。で月に ね、一日満月の夜に王星を重ねるわけです、うんうん、でそれをサスケが見かけたわけですね、はい、で、まあ、その女の人の方が帰りにちょっと相手方のやつに襲われて、それを助けたのがきっかけで、そこで一緒に暮らすようになるんですけど、はい、まあ最終的にやっぱりいがみ合いがあって、お互いがもうやっつけてしまおうということで、片やサスケをに忍術を教えてくれる。で片やもう一つの方は別の伊賀の忍者のすごい天才忍者を雇って、うん、で実力をつけて、でじゃあということで最終的にあのまあ紛争になりかけたところを、まあ、サスケとその伊賀の忍者が出てきて、うん、いやもうこれ最終的にもう代表戦をやれということになって出てきたのが結局その娘と息子、それを面を隠して吹雪の中戦うわけですよ。なら最終的にもう実力白昼で、うん、もう白昼してて最後差し違えたんですよ、うん、でパラッと見たのが愛する二人だったっていう話でね、
悲しすぎるじゃないですか、
こんなストーリーしょ、え、うん、ちっちゃい子供に見せてたんって、しかもハッピーエンドじゃなしに、うん、死で終わってるわけですよ、うんうん、でもその死で朝みんなが探しに出た時に二人が凍ったまま立ったまま刺したままの姿でいると、それを見てこの二つのグループがもういがみ合ってはいけないなってようやく気づいたって、うんうん、なんかこんなストーリー昔のアニメ合ってんなと思って、でそれからもうずっと連チャンで見たんですよ
それってそのめっちゃ子供時代ですよねあれって1960年代後半ぐらいでしょ。そうです。
だから漫画に載ったのは60年代前半かぐらいですよ、
うんうん、
だから僕らが生まれる前なんですよ。でアニメになったのも僕らがもう生まれてすぐぐらい、もう
相当古いですね。50年どころじゃないですね。
うん、だから50数年前ですね、
うんうん、
だから僕らが見てたのはひょっとしたら再放送かもしれないんやけど、うんうん、あの時おサスケってすごいなとか、うん、でもう一つ面白いのがその忍術に科学的な説明がつくんですよ、うん、一個一個これはこういう、
そうだったっけ、
そうそうそう、この、 いわゆる忍法はどういうのを使ってどうなってるっていう説明があるんですよ、
うん、
こんな子供にこう説明入れててんなと思って、 すごいそれも感心してんけど、なんかそれでもすごい心がこう、わって今までは、うん、前も言ったけど YouTube に泣きに行ってて、
うん、
もう悲しい話もあるけど、まあうん、泣いて終わってたけど、
泣きにわざわざ行ってたっていう話ですもんね、
行ってんね、
うん、
でもあのサスケはね、
うん、
泣いてじゃないですよ、泣いて、
うん、
泣くこともあるんやけど悲しさも残って、なんかすごい記憶みたいなのも残って
ぐさっとくるんですよ、
ね、人間の生き様、
うん、
それをまだ幼いサスケって何歳なのかな、わからないですけど、
めっちゃ子供です
よね、子供でしょ、
小学生ぐらいじゃないですか、
小学生ぐらいだと思いますわ、うん、でお父ちゃんの大猿が旅に出ろって言って旅を転々として、でその行く先づく、ね、の村々で問題に関わっていって、でも子供やから、
うん、
良かれと思ってやったことが逆にその人の命を落とさせてしまったりとか、
そうやったんですね、
してるんですよ、
そうやったんですか、
うん、でお世話になったところのお父ちゃ
ん
が自分のせいで亡くなったり、で自分があの悪い上司の、
うん、
あの年貢を取り立てるやつを言うこと聞かそうと思ってお城に忍び込んでお姫様をさらってくるんやけど、うん、逆に牢屋に入れてた村人たちが探し首になったりとかね、
よくアニメになりましたね、それ、
それで村人たちがもうお父ちゃんとかね、自分の妻とかが探し首になってるわけですよ、であんたのせいだって言われて、もうそうなったら普通はね、でも彼は彼なりにじっと考えて、で策を目指して、でもその中に一人仲間っていうか、うん、愛通ずる、うん、気持ちが通ずる人がいて、でこの人にやってもらわないとこれ解決しないということで、いろいろ策を巡らして最終的にはある程度いい結論に落ち着くんですよ、
うん、
ですけど、
ですけど、ですが、
つき方がね、なんかね、最後はもう村人たちが村を捨てて出て行って、
うん、
最初はあの逃げて出て行って村を焼かれてしまうんですね、でもこんなところで生活できへんって、あのなんか滝壺から先ずっと通ってなんか隠れ里みたいなとこ行って、もうみんなもぼーっとしてるんやけど、うん、もう農百姓なんてやらないって言ってたのを、
うん、
サスケとそのちっちゃい女の子が畑を出して、それにみんな感化されて村作りしようとして村作ったんやけど、
うん、
最終的にまあ上司が変わって物語の最後に、ね、で年貢を半分にしてやるからっていうので、うん、みんな村に戻っちゃうんですよ、
うん、
でサスケはそれを説得しに行くんです、どうせ今は半分でも絶対に戻されるって、
うん、
それが分かってるのなんでそんな住んで、みんな説得しに行くんやけど、百姓はみんないやいや先祖代々続いた土地だからって言って戻ってしまうっていう、なんかやりきれない話なんですよね。
それを僕らちっちゃい時見てたわけですか、
見てたわけ
です、意味が分かって
なかった、意味分かってなかったけど、
うんうんうん、
なんか子供頃になんか気持ち悪かったんでしょうね、うん、だからあんまり積極的に暗い話、他のを覚えたら明るい話多かったから、うんうん、秘密のアッコちゃんとかね、もうお使いサリーとかね、うん、あんな有名のある、
うん、
他にもまあ女の子の話ばっかりじゃなし、いろんなもんあったから、
はい、
みんな正義ね、完全懲悪で正義が最後勝って悪を滅ぼして、うん、
それが主流、
みんなハッピーエンドでしょ、うん、そうじゃない、あんなストーリーが一つあったんやなと思って、うん、でまた忍者同士のいがみ合いがあったり、これはちょっと今の現代人にもう一回見てほしいなと思って、でもそのサスケの成長がすごい、あの子供でもあんなここまで考えれる、
うん、
ここまで悩んで工夫してどうにかしようとして、これ何かの示唆やなと思って、でこれはやっぱり自分の子供に対してもそうやし、周りにいる人間に対してもそうやねんけど、もっともっとよくを見て、
うん、
物事を深く深く突っ込んで考えて言葉に出さないといけない
ん
やなって、
うんうんうん、
良かれと思って言ったことが逆にその人を貶としめたり傷つけてることもあるんやろなっていうのが今僕が思ってるところで、
うん、
あ、よっぽど自分の言葉であったり、その考え方、こっちに引っ張られ、あっちに引っ張られ、そのようなしに やっぱりちゃんと大きく物事を読んで見て、もちろん僕らの会社を幸せに、みんな幸せにせなあかん、家族も幸せにせなあかんっていうなんやけど、ここ2、3日、うん、ずっとそういうふうに考えてて、ちょうど連休あったんでね。
ありましたね、うん、
で相手の発した言葉を残しておく、うん、で咀嚼して、でその後で考えたことをこう言うけど、まずこう聞いて残すっていうこと大事やな、